御言葉はマタイによる福音書の4章1節から11節までです。マタイによる福音書4章1節から11節。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き見よ御使いたちが近づいてきて使えた。アーメン。一言お祈りします。私たちの主、人となられ試みを受けられた主イエス様、あなたが人となられ人として試みを受けられたがゆえに人の弱さを知り人を全くもって取りなしてくださることを感謝いたします。あなたは神であられるのにわざわざ人の様を取られました。そのようにする必要もないのに天から声をただかけるだけで良いと思われるのに、でもなんとあなたはわざわざ試みまで受けられ断食をして空腹まで覚えられサタンにこのようにあれをせよこれをせよと試みを受けられるまでに低くなられたお方であることを感謝いたします。あなたは私たちにサタンに勝利する術を教えてくださいました。今日主よ、一切の邪魔するものを取り除けてこのサタンに打ち勝つ勝利の秘訣を主よ、私たちもイエス様に後に続けとイエス様に習い悪魔に立ち向かい誘惑に立ち向かいそして御使いによって使えられるものとなってキリストに似たものとして私たちもこの世を正しく治めていくことができますように。イエスよ、今日この語らしもべを唇を清め思いをまた心を整えてください。通り置き管としてこのしもべを用いまた生徒たち一人一人の耳を通り置くしてください。あなたの御言葉を余すところなく命として受け取っていくこの生徒たち一同でありますように。一切のことをあなたの御手にお委ねし私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 前回の箇所でイエス様はわざわざ水のバプテスマをお受けになられました。ヨハネはね、私こそあなたからバプテスマを受けるはずなのに、あなたの方から私のところにおいでになるのですかと最初断ったんです。そうです、イエス様は本来私たちにバプテスマを、聖霊と火のバプテスマを授けてくださるお方なのに、でもイエス様自らですね、私たちのところに下ってこられ、水のバプテスマを受けられました。人として下ってこられた神なるお方が人となって下ってきてバプテスマを受けられた。そればかりでなくですね、今日の箇所を見ますと、悪魔の試みを受けるためにわざわざ荒野の方に下っていかれ、そして40日40夜断食をして空腹を覚えられたんです、ね、神様なるお方が人となって来られた、またバプテスマを授けるべきお方が受けられた、でしかも神たるお方が40日40夜断食をされた。これ本当に驚くべきことですね。皆さんがもし、ね、神様だとしたら、ね、わざわざ人間のところに下って断食をしてお腹を空かせてなんてできるでしょうかね。皆さんでさえ40日40夜断食したことのある人は、まあ、おそらくあまりいないと思うんですけども、とにかく断食という空腹を覚える、そして試みを受けられる、そんな辛いこと、きついこと、汚いこと、そんなことわざわざ人は好き好んでやらないんですけども、でも神なるお方イエス様はわざわざ降りてこられてそれをなさりました。何のためでしょうか。人の弱さを知るためです。皆さんは、歴代の総理大臣がね、低く民衆のところに下っててきて、でそれで年収200万円で、のそのお金で労働して、でそれで、そのお金でなんとかやりくりして1年2年過ごしたとしたら、もっと収支はいい政治判断できるんじゃないかなと思うかもしれないんですけども、あいにくそんなことをする政治家は一人もいません。きついからつまらないからですね。ところが神なる神の御子イエスはそれをされたんです。人間として30年生きて、30年も人間生きていれば、何が誘惑で何がお腹空くことで、分かるはずですね。30歳となられたイエス様は人の弱さ、人のその誘惑の誘惑にかかった状態である人の弱さを知るために、そしてそこから勝利するために、サタンに勝利するために、そして勝利する術を人に教えるために、イエス様はあえてですね、先陣を切って私たちのところに下ってこられました。ダビデ王は最初の頃は先陣を切ってですね、人の先頭に立って自ら命の危険を顧みずに敵陣に取り込んでいって、それで人々の、ね、称賛を得ました。だから人はついていくんですね、ダビデ王に。まあ、この間の手術のダビデはその逆になっておりましたけれども、イエス様は先陣を切って私たちのところに降りてこられ、そして試みを受けられて、そして勝利をされました。でどのように勝利されたか、それを主はここで、この今日の箇所で示しておられます。イエス様は40日40夜断食をした後で空腹を覚えられておりました。断食が終わった後です。空腹状態です。すぐにでも何か食べ物があったら、食べたいという状況ですね。すると、試みるものが近づいてきました。この試みるもの、それがサタンです、悪魔です。4章1節の方ではイエスは悪魔の試みを受けるためにとありますから、この悪魔、これは、ギリシャ語ではディアボロス、その意味は誹謗中傷するもの、訴え出るもの、そういうものですね。悪魔の本質は訴えるもの、誹謗中傷するもの、それが悪魔の性質です。 ちなみにサタンのギリシャ語はサタナス、それの、意味は敵という意味です。ですから神様に敵対するものとしての敵としてのアイデンティティを表すときサタンといい、また、人や神様を、ね、誹謗中傷するものとして、ね、敵、その、敵対する言葉を投げかけるものとしてはこの悪魔という言葉が使われております。ですからも試みるもの、まあ、悪魔が近づいてきて、そしてイエス様に声をかけました。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい、ね、悪魔はですねこのイエス様に、あなたが神の子であるなら石をパンに変えることができるだろう、ね、超自然的なパワーを神様は持っていますから、だからイエス様はもしあなたが神の子だったらこの石をパンに変えて、でそれで食べればいいじゃないか、ね、もう断食期間中だったらまあ、それは悪い石を、パンを食べるのは悪いことですけども、断食が終わった後だったら別にパンを食べてもいいんですけども、一体これが何で試みになるか。イエス様は人として来られましたね。人は皆さんパンを石をパンにできますか。皆さんはこの紙っぺらを札束に変えることはできますか。
無理です。
無理ですね。イエス様は人として対処されたんですよ、ね、皆さんが私に習えと言って、ね、それでイエス様についていくことができる、その歩みに合わせてイエス様はわざわざ石をパンに変えるということをしなかったんです。だから悪魔のこの試みはその誘惑として試みとして成立するんです。イエス様を、ね、人としてではなく神の子として扱いたいんです。悪魔はですねイエス様が人として来られたということを、それをとても嫌います。第一ヨハネの手紙の方でも、ね、人として来られたイエス・キリストを告白しない霊は、神からの霊ではありませんと記されております。人として来られたキリスト、これが大事です。人として来られた神の子イエス様が人として来られたからこそ、人はイエス様についていくことができ、イエス様に習うものとして悪魔に勝利することができます。イエス様はまずこの第1回目の誘惑に対してどのように勝利したか、御言葉によってです。聖書の箇所によってです、ね、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による、これは新命記の8章の御言葉です。この御言葉をもってですねサタンに立ち向かいました。御言葉の剣です。悪魔に立ち向かうことができる唯一の攻撃の武器は、それは御言葉の剣です。人はパンだけで生きるのではない。もし人がですねパンだけで生きるのであれば動物と何ら変わりはありません。パンのために平気で人を殺す、そういう人も世の中におります。でもそういう人のことをね犬畜生にも劣るって皆さん言いますね。人は獣ではないです。神の似姿です。人はパンだけで生きるのではありません。神の口から出る一つ一つの言葉による、そして人はですねそのような肉の欲によってだけ生きるものではありません。皆さんこのようにして第一陣のそのサタンの誘惑を撃退しました。見抜いて撃退しました。この第1回目のこの誘惑は、一見するとこれって誘惑なのって思えるかもしれないんです。人はですね本当にサタンの誘惑を見極めなくてはならないですね。これは誘惑なのかって最初思えるようなことを、そこからかサタンは仕掛けてきます。サタンがエヴァを、ね、誘惑を仕掛けてきた時も、ね、最初の方は、ね、なんか一見誘惑でないかのような、何か、その聖書の質問であるかのような、そういう、質問をしてきてましたね。蛇が、狡猾な蛇が女に最初投げかけてきた言葉は、あなたは園のどんな木からでも食べてはならないと神は本当に言われたのですかっていう言葉でした。 一見誘惑であるのかどうか分かりませんが、しかしこの言葉を聞くと私たちの心はざわつきます。あ、神様のことを弁護しなきゃ、ね、神は、ね、そののどんな木からも取って食べてはならないって神様は言わなかった、そのことを弁護しなきゃって焦る心が出てきます。そのようにしてですね、まず私たちの心のうちに焦り、一見誘惑でないかのような言葉で忍び寄ってきて、そしてなおかつ心を沸き立たせ騒がせる、まずですから私たちの心が騒ぎ立つとき、まず黄色信号だと思ってください。御言葉にその時立ってください。何が御言葉であるか、エヴァは御言葉をそのまま、投げ返すことをせず、自分勝手のその御言葉の解釈を、返してしまいました。それに対しイエス様は御言葉そのままを投げ返しました。でそれで悪魔はこの一つ目の誘惑を、これは失敗だということで第2回目の別の誘惑にかかってきます。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせてって言いました。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命して、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、ね、これもまた誘惑なんですね。神殿の頂に立たせて、で下に身を投げてみなさい。でそうすると神は御使いたちに、ね、命じて、石は足が石に当たることのないようにされるから、だからそう神であるなら、神の子なら身を投げてみなさい、いいんですね。これも誘惑です。普通人はですね、どこか高いビルの屋上から下に身を投げてみたらですね、普通地面に叩きつけられて死にます。でもイエスさんが、特別な神の子だからあなたはそれをやっても大丈夫だろう、でしかも神殿、大勢の人たちがおります。大勢の人たちが見ている前で神殿の上からですね身を投げてみたら、御使いたちがその、足を支えて石が当たることのないように守ったら、それを見た人々はこのイエス様こそ本当に、神の子だということで、もうその伝道としてのアピール力はもう抜群でしょう。イエスさんはわざわざ足で稼いで、伝道しなくても、もう済んだかもしれないんですけども、でもイエスさんはそのサタンの言葉さえも弾かれます。御言葉でイエスさんはあなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。聖書に何々と書いてある、御言葉には何々と書いてある、これが悪しき者に対する最も有力な言葉ですね。私たちも主を試みたいという心が芽生えてくることがあり、そしてサタンのこの言葉によってですね、私たちは何かと自分の分を超えたことを、その奇跡を求めるためにですね、その身を呈したなんか信念からの飛び込みとか、そういったことを、したく思う時もあります。神様を試みて、神様あなたが私たちの主であるならば、この、お財布にお金を満ち足らせてくださいとか、まあ、そういうふうにですね、その分を超えたことをですね主に求めようとして、でそれで、そのように主を試みたいという心も芽生えてくるんですけども、でも主を試みてはならない、そういうふうに知らされている言葉を投げ返す。そうしてイエス様はこの2つ目の誘惑を撃退しました。そしてその次に今度3つ目の誘惑を仕掛けてきます。今度イエス様はですね、この世の全ての国々とその栄華を見せて、それで言います。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう、ね、イエス様がもしサタンにひれ伏すのであれば、 サタンの所有であるその国々と栄華を全部イエス様のものにしてあげましょうと言うんですけども、サタンがですね、なんでこんなことを言うのか、ね、これ全部私のものだっていうことを、実はルカの福音書の並行箇所では、この世の栄華は全て私に任されており、私がこれと思う人に、それを栄華を富を自由自在にあげることができるのだからっていうことが記されております。実際ですね、アダムとエバが堕落して以来、この世は悪しき者の手の支配下に入ってしまいました。暗闇の支配下に入ってしまい、そして人々は暗闇の圧制の下でうめいております。そして、悪い奴はですね、その邪悪さの度合いが増し、より強い人の方がこの邪悪な暗闇の世界では勝つ、そういうシステムにできております。ですから光の子である皆さんがこの世を見るに、特にですね、私はあそこまでその何金に対して、執着できないとか、私そこまで罪を犯せない、そんな嘘をついてまでお金儲けしたくない、そういうふうに思う皆さんは正常です。暗闇の世界によってはその邪悪の度合いが強い人ほど、より、ね、お金に執着する心を捨て、人としての心を捨てられる人ほど世の中で成功したり、まあ、そういうことになるんですけども、しかしイエス様はここも御言葉で撃退されます。まず言われたことは、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある、ね、意外と人はですね、サタンに魂を売って、それで富とか名声を受ける人がおります。この世のなんかアートと呼ばれているその芸術がですね、最近なんかよりなんか悪魔的な、よりなんか、大敗的な、より、みだらな、そういうアートがですね、もてはやされるようになっている。で、そういうことを、そういう作品を作る人ほどちやほやされる、そういう世の中になってきておりますけれども、悪魔に魂を売ってお金を稼ぎたいんですね、名声を稼ぎたいんです。私たちはそういう目の有名になりたいとか、あるいはこの世でうまくやりくりしていきたいとか、そういった欲求、そこにサタンはつけ込んできます。イエス様はあなたの神である主を拝み、主にだけ使えよという御言葉を持って撃退しました。そうしてイエス様は勝利して、それで悪魔はイエス様を離れていきました。そうするとイエス様は御使いたちが来て使いました。悪魔の誘惑、私たちはそれがですね、いつまでも、その熾烈な悪魔との戦いをしなくてはならないという、そういうことをしなくていいんです。3度までですね、イエス様はここで3度まで、3度勝利したら悪魔たちは離れていきました。それと同じように皆さんもいつまでもサタンと熾烈な戦いをし続けていかなくてはならないわけではないんです。皆さんがある程度勝利を収めれば、その回数が満ちればしか定められているその回数があります。またサタンとしてもですね、皆さんとかかずり合っている限度というものがあるんです、ね、いつまでもサタンが負けっぱなしだと、ね、まあ、へこむんでしょうか、痛いんでしょうか、とにかくそれは分からないんですが、とにかくいつまでも皆さんはサタンと熾烈な戦いを続けて、ね、サタンの方が圧倒的勢力として、皆さんを攻撃し続けるということ、それはないと思ってください。主に使えるのであれば、主がですねちゃんと御使いを使わせて皆さんを守ってくださいますから、ね、神様は真実なお方ですから、決して皆さんがですね耐えきれないような試練に合わせることのないお方です。ちゃんと試練とともに脱出の道も備えておられます。さてここで3つの誘惑を見てきましたね。まず1つ目が、イエス様を、ね、パンで釣ろうとした食べ物、 ね、肉体の欲求ですね。特に40日40夜も食べ物を食べてない場合は、その必要は本当に希求のものです。でもそれでもイエス様は人として対処しました。人はパンだけで生きるのではない。二つ目の誘惑、今度はこれは、ね、神の子なら下に身を投げてみる、ね、目の誘惑に、そういうチャンネルでサタンついてきたんですね。もしここで、下に身を投げて御使いたちがわっと来て、それで自分にを助けた、有名になれる、どうだってアピールできる、そういう目の欲に対してもイエス様は勝利されました。これもまた御言葉によって対処しました。人はですね、もしイエス様が、ね、神の子として神殿の頂上から身を投げて御使いたちに守られたとしたら、私たちそういうことできませんから、ね、イエス様はもう神として天上の遥か上に座すものとして、私たちをもう本当に遠い存在としてイエス様に近づくことはできないかのようですけども、でもイエス様がこうやって御言葉によって勝利してくださったがゆえに、私たちもこのような有名になりたいとか、ね、そういう欲求に御言葉によって打ち勝つことができるようになりました。またイエス様は3つ目、サタンにひれ伏して拝むのなら、この世界の全てを、栄華を、富を、名誉を全部もらえる、そういう時イエス様はこれもまた御言葉で勝利しました。しかも引き下がれサタンと言って、私たちも引き下がれサタンと言うことができるんです。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ、御言葉にはそう書いてある。ですから皆さん、サタンと対峙するとき堂々としていてください。御言葉の剣をすって刺せばサタンは引くしかないんです。ただ逃げていくしかないんです。イエスさんはこのように私たちに模範を示してくださいました。イエス様はなんで地上に降りてこられ、誘惑を受けられたか、なんで40日40万40夜も断食してお腹を空かせなくてはならなかったか、それはサタンに勝利するためであり、そしてまた私たちに模範を示すためである。人類最初の人アダムとエヴァの時代、エヴァはですね、この3つの誘惑のチャンネルに負けてしまいました。サタンが人間を誘惑するときはですね、この誘惑の3つのチャンネルを通して入り込んでくるということを、これは創世記の時からすでにそのサタンの方法として確立されています。創世記の、3章ですね、創世記の3章の1節から、お読みしていきますけれども、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実については神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。ね、ここで で女がですね、その実を見ると、その木は誠に食べるのに良い、ね、美味しそうな、食欲をそそる。サタンが第1回目の誘惑はそうでしたね。食欲、肉欲に訴えかけてきました。人はですね、まあ、三大欲求がありますね。食欲、性欲、住居欲でしたっけ。とにかく人間の基本的なその 生物としてのこの体を維持するための欲求ですね。まずサタンはそれに訴えかけてきます。でそれで二つ目、食べるによく目に親しくとありますね。サタンは二番目の誘惑は目に訴えかけてきます。サタンはイエスさんを神殿の上に立たせて、ね、神殿から飛び降りてみよう、ね。大勢の人たちがもしその様を見れば一気に有名になれる。人はですね、本当に美しくありたいとか、ね、きらびやかでありたいとか、多くの人々に有名になってチヤホヤされたい、まあ、そういう欲求もあるんですけども、サタンはそこにもつけ込んできます。そして3つ目のものは、賢くするという尊敬がいかにも好ましかったと、ね、賢くする、要するに暮らし向きが良くなる、世界をやりくりすることができる。サタンの3つ目の誘惑はそうでしたね。全世界をあなたのものにすることができるっていう、そういう誘惑でした。もし私サタンにひれ伏すのであれば、実際そのような有名人はたくさんおります。金持ちも大勢おります。このようにサタン昔からですね、この目の欲、肉の欲、それから暮らし向きのそういう誇り、その3つのチャンネルを通してサタンはいつも誘惑してきます。皆さんここをしっかりとガードしてください。エヴァもこの誘惑によって、騙されてしまいました。イエス様はその3つのチャンネルに対して全て勝利されました。全部御言葉によってです。どうか皆さんはイエス様に習って御言葉によって勝利してください。そしてこの3つの誘惑のチャンネル、それをしっかりと知って、そしてどうかそのあらゆる目において心がざわついたら、どうか祈ってください。イエス様に助けを求めてください。イエス様は私たちの弱さに同情できないお方ではありません。イエス様は罪さえ犯されませんでしたが、全ての点において私たちと同じように誘惑に遭われたお方です。イエス様はそこまで人としてなられたお方だから、だから私たちの弱さを全部理解して知ってくださる。ですからイエス様は私たちを憐れんでくださるんです。私たちの弱さを見て憐れんでくださいます。ですから私たちも恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は皆さんの弱さをご存知であり、皆さんの成り立ち、地理に過ぎない成り立ちをご存知です。ですから、いついかなる時でも、このイエス様により頼んで、あらゆる誘惑を跳ねのけて、勝利して、ますます幸いと祝福のうちに入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたはわざわざ天から降りてこられ、人となられ、バプテスマを受けられたばかりでなく、40日40夜断食をして、神の子がなんと空腹を覚えられて、そして悪魔の誘惑もさえ受けられました。悪魔がなん、サタンごときがなんで神の御子にあれせよこれせよという資格があるでしょうか。でもイエス様はあえてそれを受けられました。なぜならあなたが人となられて、人として悪魔に勝利し、誘惑に勝利し、そして神の子としての座をいただくに至る、その道を私たちに示してくださるためでした。イエス様は全て人としてこの誘惑に対処され、御言葉を持って誘惑に対処されました。これでしたら私たちもついていくことができます。 もしイエス様が石をパンに変えたり神殿から飛び降りて無傷だったりしたらどうして私たちはついていけるでしょうか。でもイエス様は人として誘惑に勝利し御言葉で対処すれば良いというその術を私たちに戦いの術を教えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちは悪魔サタンに対してこのように御言葉でもって対処し勝利してそしてキリストにつく者として幸いと祝福を豊かに得ていく私たちでありますように。どうかこれからを導いてください。今日いただいた御言葉に感謝して私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
アメン。